はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。ちょっと配信遅れまして、ご容赦ください。今日のバスケの大学のテーマは、親が自主練させるべきかということでね、非常に興味深い質問いただきましたので、そちらをお読みいたします。メルマガの読者さんからいただいたお便り、まず1通読ませてください。いつも YouTube での動画配信やメルマガを参考にさせていただいております、ということで、ありがとうございます。バスケットボールの大切な要素を分かりやすく教えてくださり、心から感謝しております、ということで嬉しいですね。さて、私は小学校の教員として勤めながらミニバスのコーチをしております。指導歴は20年ほどになります。3年前に母校のチームのコーチとなり、我が校を含め子どもたちと共にバスケットボールを通じた人間力の向上を目指して奮闘しております。さて、最近、身近なところで親がコーチで我が校を指導するというケースが増えてきました。自分自身も悩むのですが、親としてまたコーチとしてどこまで我が子にバスケットボールの自主練をさせたら良いとお考えですか？正解はないと思うのですが、我が子に努力の大切さを教えたいと思いつつ、強制させたり口うるさく指導したりするとバスケットが嫌いになってしまうかもしれないと考えています。なるほどね。今はチームの練習があるときには他の子どもたちと同様に接するように心がけています。家に帰ったらなるべく自分からバスケットの話はしないようにしています。子供から話してきたときは楽しい話をします。公共の体育館で自主練をするときにも自由にさせています。シュートフォームなど気になることがあっても言わないようにしています、ということでね、ご質問いただきました。まずですね、率直な感想、もう最高ですね。私はね、経験がありませんで、自分の子供が、まあ、いわゆる教え子になるっていうね、経験はないんですけど、もうなんていうか本当最高じゃないかなと思いますね。自分の子供と一緒にバスケットボールやるっていうことですよね。ただお困りの様子はやっぱりなんか気になることいっぱいあるんだけど、言っちゃいけないのかなとね、親でありコーチでありどうすりゃいいのかな、どんどん言うとですね嫌いになっちゃうんじゃないかな、そんなジレンマということだと思うんですけど、私はね、これね、もうこの質問文読んでね、もうこのことしか思い浮かばなかったですね。もう親が自主練させるべきかどうかっていうのは、もうやらせる必要はないと。ただし、親が一緒に練習したらいいんじゃないかと思うんですよね。うん。親が一緒に練習する。もうこれが最高じゃないですかね。いろんな名選手がですね、親と一緒に練習してたっていう話は結構多いですよね。自主練してたっていう話はね。で、その親が上手くて子供に教えたっていうよりは、むしろ逆で、親が下手で子供に教わったりだとかですね、子供と一緒になってですね、その上手くなる方として自分自身のために、自分自身っていうのは親御さんね、親御さん自身のために一生懸命練習する、でその背中を見てですね、なんか時には失敗していいっていう風なことが伝わったりするんですよね。親がうまくできないから、なんだよパパだって下手じゃんみたいなね、そういうのなんか最高だなって思いますね。で子供はね、これ私本当思うんですけど、子供は親の言うことを聞きません。その代わりやることは真似します。これ大事なんでもう一回言いますけど、子供は親の言うことは聞かないですよね。だけどやることは真似する。これ不思議なもんでね、その学校の先生もそうだと思うんですけど、言ったことっていうのは大して聞かないんですよ。だけどやってることって真似するんですよね。なんかそんなのどこで覚えたんだっていうようなことをね、振り返ってみると自分がよくやってるなみたいなねそんなことばっかりですね、子育てするとね。だからなんかやらせてあらこうだっていうよりもですね、その親御さんが、自分のねために練習して、なんなら子供に教わりながら練習付き合わすぐらいのね、そんな感じでやったらいいんじゃないかなと思うんですよね。だから一緒になっていろんなものをこう調べる、バスケットボール、例えばシュートフォーム、こういうシュートがいいのかなとかね。だけどステフィン・カリーはこういうフォームで放ってるけど、まあ、クレイ・トンプソンはまた違うなとかね。なんかね、ハリバートンのシュートフォームって一見あれだけど、やっぱりこういうところは一流の選手ってみんな一緒だよねとかですね、何でもいいからこう調べたりとかですね、じゃあちょっと一緒にシュート勝負しようやとかですね、そんな話したりとか、なんか家でもあんまり話をしないようにしてますよ。なんだけど逆にね、どんどんバスケットって楽しいよねって話を家でしてったらいかがでしょうかね。なんかこう教えなきゃいけないとかさせなきゃいけないとか、そういうんじゃなくて一緒に遊んだらいいんじゃないかなって私は思いますよね。で先ほど言いましたけど、やっぱ子供にとってもですね、そのお父さんお母さんが一緒にやってなんか思ったより下手だとかですね全然体動かないとかですね、そういうのを見て 安心するんじゃないかなと思うんですよね。安心して、で、自分もやってみようとかね。なんかそういうこととか、あと、なんかシュートうまくなったねって、どうやったら入んの？みたいなことを逆に聞くとかですね。なんか喜んでこうやってくれるんじゃないかなと思うんですよね。で、加えてね、そのミニバスのコーチとして、自分自身が一生懸命練習して、なんかシュートのお手本とか、うまくなったらかっこよくないですか？かっこよくないですか？多分ね、指導歴20年っていうことなんで、おそらく私と同年代だと思うんですよ。私もね、高校バスケットを教えて、今年22年目か3年目かなんですけど、やっぱり40代半ばっていうとこじゃないかなと思うんですが、だんだん体がこう若い頃より動かなくなってきたっていう状態の中で、でもね、やっぱドリブルの見本がすごい上手とかね、シュートの見本がうまいとかですね、あとは、うまくない、良くない例、失敗例も、できる。こういうドリブルの付き方はダメだよ。こういうシュートフォームは良くないんだよ。だからこっちがうまいんだよ、みたいな。そういう、なんか、うまくない動きも含めて、お手本が上手ってすっごいね、財産だと思うし、小学生のコーチだったらもう、お手本がうまかったらもう本当になんかね、一番いいことじゃないかなと思うんですよね。私も、もうかれこれ2年前、3年前かな、フィル・ハンディさんのクリニック行ってね、当時ロサンゼルス・レイカーズのコーチだったフィル・ハンディさんの、フィルさんのドリブルとかパスがものすごく上手でですね、私も感動しましたけども、やっぱああいうコーチになりたいなって思いますね。私はプレーが下手なんでね。だから、すごいこの親が一緒になって練習するってのは最高にいいんじゃないかなと思うんで、ぜひですね、親子で、そのチームにいるっていうね、そのもうかけがえのない体験を十分楽しんでいただいて、ああだこうだ言うっていうか、逆に言ってもいいと思うんですけど、その自分が練習するっていう感じでね、一緒になって練習したら楽しいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこれを楽しんでね、やっていただければと思います。どうだったでしょうか？答えになっていたら嬉しく思うんですけども、なんだかね、参考になれば嬉しく思います。ミニバスのコーチはうまいのがもう本当財産ということもありますし、一緒になって一緒にね、調べる、たくさん話す、ね、そういったことで、親と一緒に自主練したっていうね、ケースの名選手の方多いので、ぜひ楽しみながらやっていただければいいかなと思います。はい、ということで、今日は質問に答えてみました。少しね、配信いつもより遅くなって、申し訳ありませんが、ご容赦ください。コメント欄でも、メルマガの読者さんからも、質問たくさん、お待ちしております。お気軽にコメントいただければと思います。バスケの大学毎日更新しておりますので、ラジオまたは、YouTube の方でですね、追っかけていただければと思いますので、チャンネルのフォローよろしくお願いいたします。最後にお知らせ2つですね。メルマガの登録ぜひともよろしくお願いします。冒頭の質問者さんもメルマガの登録をね、していただいて、私とコンタクト取っていただいたので、ぜひメルマガ無料ですので、登録していただければ、毎日ね、だいたい10人、6人、6人から10人ぐらいかな、ありがたいことに、ずっと、参加者が増えていただいているメルマガになってます。もう、かれこれ5年やってますけれども、本当にね、有益な、メール、頑張ってお届けしようと思ってますので、ぜひお気軽に登録お願いします。メルマガもすでに登録してる、もっと学びたいという方は、バスケの大学研究室の方でね、お待ちしておりますので、ぜひ一度説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。